佐藤さんよろしくお願いします。
いいですか。それではマジカルフィジカル浮かがかがと題しまして、これ前回の大阪の浮か弁で、実はやった内容をちょっとダイジェストにしまして、こっちでもそのフィジカルコンピューティングっていうのを見ていただこうということで、本日講演させていただきます。よろしくお願いします。で、早速ですが、まずフィジカルコンピューティングっていう言葉自体があんまり馴染みない方も多いと思いますので、なんでそれは一体何やねんっていうところを簡単に説明して、でそれがうかがかにとってどんな面白いことができるネタなんかというところをちょっとずつ、触りぐらいでもできたらいいなと思って話させていただきます。で、今どんだけのことが、ちょっと今回持ってきた、機材使うとできるか、これは、もうすでに、例えば Amazon とかですぐ買えるものだけでできるものなんですけど、そういうんでできるのか、で今後どういうことができるかっていうところまで話したいと思っております。で、まずフィジカルコンピューティングっていうのが何かっていう話なんですけど、今まで、例えばコンピューターに人間が触るときっていうのは、例えばマウスですとかキーボードですとか比較的限られたインターフェースだけを使っておりました。しかし、人間がそのコンピューターに働きかける方法っていうのは、今はそういう方法しかないからそれを使ってるわけで、例えば、話しかけてコンピューターに分かってもらうだとか、あるいはもうこのファイル使ってってコンピューターを直接触る、あの Mac で最近やってるタッチパネルとかですね、そういうのが、もっとできてもいいはずなんです。今までたまたまできてなかったけど本来はもっとできるはず、それをちょっとできるようにしようっていうのがフィジカルコンピューターです。要するに、実際の現実世界をコンピューターが分かる世界に巻き込んでしまおうっていう、そういう話です。でここら辺でちょっと一度デモに早速いきますね。多分そうじゃないと実感湧かないと思いますので、実は今自分がこのプレゼンで使っている、見たことのある方はいるでしょう、ウィリモコンですね。これもフィジカルコンピューティングの一例ですね。従来だったら十字コントローラー使って、コンピューターといえばゲーム機ですね、キャラクターの操作を与えてましたけど、このウィーリモコンっていうのは、このウィーリモコンっていうのは、人間の手の動きを直接コンピューターに伝えるっていう意味で非常に直感的ないい道具だと思います。これ実は、こうやって PC でも使えます。こんな感じで今、マウスカーソルが自分の腕の動きと連動して動いてるの分かりますかね。これ、Win リモートっていうフリーソフトがございまして、これを使うと Bluetooth があるコンピューターだったら PC の動きにマウスがつなげます。でそれマウスの動きができれば何できるかっていったら、ゴーストの触り反応だとかありとあらゆるものがすぐ使えてしまうということで、入力側の、フィジカルコンピューティングの一つでちょっと今回これを持ってきました。では、早速やります。今ここに人形が一体おります。でそれと対応した、ゴーストを持ってきています。持ち上げられるかな、ちょっといけますね。
マジよいしょ、やばい、いけるかな、いけるかな、
ギリギリで
よいしょ。
こいつ実は腕がモーター仕込んでありまして、 PC から動かせるようになっています。じゃあちょっとゴーストに前工場をいろいろとやらせましょう。こいつが今、実は、ゴーストなんだけど、今人形になってるよと言い張っております。で、それを、今からこのフィジカルコンピューティングであるこのウィーリモコンと、あとこのコンピューター連動する形で、この画面の中にさっきのキャラクターが出てくるという、魔術とこいつは称しております。そのネタをやります。すっごいうっすらなんで分かりづらいですけど、魔法陣がちょっと見えますか、ね、ちょっと画面を、
ちょっと佐藤さんこっち来て、
はいはい、
マイク持って外してもらって、外してくれて、外してくれて、
外してくれて、はい、こんな風になってます。これをしまった
もう一回
ちょっと待ってくださいね。
でも大抵こうなるんだよね。
うん、大変楽しいですけどね。開発パレットでというわけなんで、もう一度出します。
腕つりそう
頑張って。フォナさんの犠牲は決して忘れません。あれ、念のため前回の SSP と同じバージョン使ってるのになんか、
あれ、おや、おや、
なんということでしょう。
来た、ゴーストが起動するだけでこんなにワクワクドキドキってすごいですよね。
認識してない
。あ、本当だ。
認識してない。
してないですね。
やべ、どっか触ったんちゃう。
とりあえずちょっとこれで動くかどうか自信はないですけどやってみますね。
あ、いや、あの、認識してないまだ。
あ、本当や。
多分
一回正規に終了しないと。
抜いて USB でもう一回入れて
で、
これ前回もやったんです
か。やりました。前回はこんなトラブルなかったんで。あ、OK、 OK、 で、でも見ます。自分で作ったキャラクターだからこう何回も繰り返されるとだんだん腹立ってきますいきます。人形のモーター動いてますよ。
やべ
いや、大丈夫です。一応人形の腕の動きとこのリモコンが連動するようになってます。
あら、反応しない。あれ、あ、いた。
で、こんな感じで腕が動くというちょっと汚いデモで申し訳ありませんでした。
あ、腕つりそう。
コナさん、ありがとうございます。で、こいつはちょっとお役御免しまして、で、早速ちょっと話の方に戻りますと、まあこんな感じで、ゴーストからでもこういうのが、動かせるというのをちょっと何を目指してるかって言ったら、今まで、まあ、マウスとか使っても結構、これどうやったら撫でられるのだとか、スカートどうやってめくるのとかっていうのはあんまり直感的じゃなかったんですよね。それをこういう手の動きで直接できたらもうちょっと分かりやすいですよね。で、下世話の話ですけどで、さらに、これある程度コンピューター慣れてる人だったら、まあマウスでここをこう動かしてくださいっていうのが分かると思うんですけど、そうじゃない、もっとアート作品チックなやつを動かすためにゴーストを使うってなった時に、意外とマウスを使うんでもマウスを上に動かしてくださいって言ったらこう上に持ち上げるおじさんおばさんっていうのは結構実際にいますんで、もうちょっと直感的な方がいいよねということが言えるかと思います。で、これが今お見せした通り、実はすでに売ってるものでも結構できちゃいます。で、このゴーストとフィジカルコンピューティングっていうのは実は非常に相性いいよっていうのが今回私が一番言いたいことです。もともとそのゴーストっていうのがデスクトップの中に人を立てて何かしたいっていうところから始まったっていうのはまあご存知の方も多いと思います。で、 そのデスクトップじゃなくて例えば実際世界に、人間みたいなものを建てたいって言ったらこういうロボットの形で持ってくるっていうのはすごい自然なつながり方じゃないですか。そう考えるとフィジカルコンピューティングとゴーストって結構仲がいいです。しかも、開発環境が比較的簡単で誰でも使える、なんせあのポナさんが作ってくれましたサオリを使うと普通のゴーストでもできるんで、まあ、ちょっと、ウィキとかで説明をちゃんと書いといたら誰でも使えるレベルまででフィジカルコンピューティングは実はできてしまうという特徴があります。でさらに、このそういう機材があってできるのは分かるんだけどそんなのとても高くて手に入らないよ、もしくはそんなの売ってるとこ知らないよって思われる方多いと思うんですけど、このキット Amazon で買えます。 Amazon だったら多分皆さん本だとかいろいろと買ってることも多いと思うんで使われるんじゃないかと思います。しかもお値段、全部フルセットでいろいろとやるのを買っても1万円です。で、基本的な機能だけだったら棒、ちっちゃい部品1個で3000円で、あとはそのモーターだとか例えばラジコン屋さんとか行ったら売ってるようなの、まあ、行って3000円4000円ぐらいですね。そんなのと動かすためのフィギュアでも人形でもいいです。これはまあ、まあ、それ相応の値段はかかるかもしれないですけど、それはまあ、このフィジカルコンピューティングというのはまた別の自分がやりたい作品の費用じゃないですか。本当にやる、フィジカルコンピューティングっていう別くくりでやるものは実は安価でできるっていうのがいいことなんじゃないかなと思っています。で、今回やったのはこういうロボットの形で、フィジカルコンピューティングをお見せしたということです。でこういうロボットの形にしたのは1個ありまして、まあ大体男性のゴーストを作ってる人って俺の理想のキャラクター、俺の夢を実体化したいって多分思ってる方多いんじゃないかなと思ってますね。まあそれをストレートにやる方向かなと思うんで相性はいいかなと思ってやってみました。で、今回どういう構成でやったのかっていうのをちょっと簡単にやりたいと思います。まず、実際世界、PC の外の世界からこの Wii リモコンを使ってコンピューターに、送っています。Wii リモコンは、コンピューターとつなぐのにあの Bluetooth という通信方法を使います。これは最近のノートパソコンとかでしたらかなりの率でついてますし USB コネクターさえついているパソコンだったら簡単につなげます。巻きますねで、Bluetooth から、つながった先は、さっきも説明しました Wii リモートというソフトがあると、マウスカーソルの動きに変換できます。で、このマウスカーソルの動きに来たらあとはゴーストは、この PC の外のこの手の動きっていうのを簡単に取れますし、でここでちょっと説明します。ゲイナーっていう、ここにあるちっちゃいボードなんですけど、これはコナさんが作ってくださったゲイナー DLL というサオリを使うと、動かすことができて、このゲイナーというものが何ができるかというと LED ビカビカをつけたり、ロボットのモーターを動かしたりすることができるし、さらに前回の画面大阪でちょっとデモなさったのいろいろと見ますと温度を取ったりだとか、あとは加速度を取ったりだとか、要するに手の動きですね。今はこういうリモコンの動きだけでしたけど、例えば人形の中に加速度センサー入れといてお前は何をしてくれたんだって人形ガンガンガンガン振り回すと人形がうわーやめてくれとかっていうのが実際にできるということができます。言葉で書くとこんな形になります。で、そのおそらく入手一番みんなが気になるであろうゲイナーっていうのは、PC からまあ簡単に外の電気をオンオフする、まあ、スイッチみたいなものなんですけど、こんな形してます。大きさでいうと親指からちょっと大きいぐらいだと思ってください。で、単体だと3000円から4000円ぐらい、 Amazon 行ったらすぐ買います。で、今日浮谷さんアドゥイノ持ってきてたりします？あ、了解です。ちょっと似たような別のやつもありまして、これも同じような値段からありますんで、まあこのゲイナーが上物、さっき言いましたアードゥイノっていうのは洋物なんですけど、まあ、お好みでお選びいただければいいと思います。で今できること、何ができるかっていうと、サーボモーターってラジコンとか動かすやつあるじゃないですか、あれが8個まで同時に動かせて、デジタル出力4個っていうのは、まあ、例えばランプを4つまで同時にビカビカつけたり消したりができると。でアナログ入力、これは連続的な値、例えば温度で気温とかですね、あと加速度とかですね、センサーをつないだ場合ですけど、そういうのが取れます。で各4個ずつです。で、ここ じゃあ何でもできるかっていうとそうではなくて、例えば、人形を、本当に人間そっくりでやりたいと思うと自由度半端じゃないです、例えば本当の人間の関節だけ再現しようとしても軽く数えても35個は関節あるはずなんで、ちょっとさすがにリアルなのは難しいですが、まあ本当の人間じゃなくて、まあ、ゴーストが、偽 AI っていう、まあ、AI っぽい何かっていうのを目指したのと同じように、まあ、ヒューマノイドロボットっぽい、まあ、人間がパッと見てあそれっぽいなと誤解できるレベルの何かっていうのをやるんだったらこれでも妥当なレベルじゃないかなと思っております。で、これからという話なんですけど、今回のデモはさっきポナさんが腕プルプルしながら持ってくれたみたいにロボットと PC の間ケーブルでつながってました。ですが、ここを無線にするっていうのも、さっき私がちょっと言いましたアーディーノっていうハードを使うとできます。あれも単体で動きますし、 PC からの制御をやるっていう意味だと無線がちょっと欲しくなるんですわ。そういうことです。で、さっき人形にセンサー入れてブンブン振り回すみたいな話もできるはずですし、おそらく Go でやるでしょう水郷さんのプレゼン、画面の中に実際の画像を取り込んでうんぬんっていう話の続きですよね。おそらくそういうのとの連携やるとまた面白いこともできるかなと思います。非常に取り留めなく話しましたが、今回の話はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。
あそこに、はい、ゲイには4つぶらされて関節全部動かす
可能じゃないと思いますね。あのゲイナー DLL 自体は何個か対応できますからね。
あの複数制御対応してるんですが、多分ソフト側が追いつかない
ですね。あと本当にその、人型のきれいに本当に人型のものをきれいに動かしたいってなると、多分このゲイナーってやつが、制御できるのが、180度を128分割した角度ぐらいまでなんですよ。多分それだとカクカクしちゃうこともあると思うんで、もっと細かくやりたいと思ったら、まあ、それなりのものがちょっと必要になると思いますけど、まあ、ちょっと例えば同人イベントで自分たちのマスコットキャラクターを動かしてお客さんにありがとうございますってやりたいとかだったら、こういうレベルでも十分できるんで、多分ちょっと見せるって意味だったらこれ非常に使いであるんじゃないかなと思ってます。そうですね、ですね、ちょうど1万円ぐらいです。あのニコニコ技術部っていうニコニコ動画の中でいろいろと技術的なことやってる人たちもそんなん使って、あの初音ミクにネギ振らしてみたりとかいろいろとやってますんで、多分そっち見るのもまた参考になるんじゃないかと思います。という参考文献を、今回配布したデータの後ろの方に貼り付けてありますんで、こちらももし興味持たれたらご覧ください。あと、通販での入手先っていうのでは、Amazon の他で、専門的な電子部品を扱っているところもリンクを貼っておきましたので、興味ありましたらどうぞご覧ください。これもクレジットカードとか、あと代引きもやってたはずなんで、入手はやりやすいかと思います。
秋葉行ったら
一発ですね。秋葉行って、秋月か戦国、はい、戦国通商ですかね、はい、というところに行ったら多分一発で全部揃います。はい。多分僕とかポナさんとかが行くともうあっという間に2万円ぐらい使って大変なことになりますね。
2万円ですごか
った。10倍はいかないと思いますけど。はい、他に何かご質問ご意見等ございましたら。
はい、ありがとうございます。
あ、はい、浮屋さんどうぞ。はい、そうですね、それが、まあ、究極は究極ですよね。うん、そこは多分ですね、あの究極的にはその外側のロボットみたいなのが全部できるっていうことになると思うんですけど、常に人間が、そのロボットと一緒にいられるかっていったらちょっとそうじゃないっていうところが一つの解なんじゃないかなと思うんですよ。 要するにゴーストっていうのは非常にネットワークと親和性は高いですよね。ネットワーク更新だとか、あとウェブサイトとか叩いたりとか簡単にできますから。だからその実世界の、まあロボットとそのネットワーク上での、例えば iPhone 上で、ゴーストっぽいのを Twitter でやるとか最近あるじゃないですか。そことの中継ぎ役、そのユーザーさんの持ってるコンピューターを使って実世界のもの と、ネットワーク世界をつなぐつなぎ目としてのゴーストっていうのが多分一つの回なんじゃないかなっていうふうに思ってます。これだったらゴースト絶対いますよね。家帰ったら実世界のロボットもそうだし、ネットワークにいたそのゴーストがネットワーク化したようなものとの連携をじゃあ今からするねみたいにやったら、やっぱり PC の中で一回触るじゃないですか。そういうのが回じゃないかなと思います。まあ試験レベルですけど、はい、じゃあないようでしたらちょっと押してしまいましたが、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。